耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ、
いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長玉潤こと玉城潤と、
はい、今日は専属国のシューピーでお送りします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この2人がカフェ沖縄のカフェむくみからお送りする、健康情報番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は泉崎ファミリーシカ、あさとバス停前、フルーツショップチュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしております。はい、本日は収録で行っておりますけども、
はい、
先週に引き続きですね、
はい、
泉崎ファミリー歯科の院長化粧由美子先生に、来店しておいただいてます。よろしくお願いします。
こんにちは、泉崎ファミリー歯科の院長化粧由美子です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。先週の、スタートの緊張は取れ
ちょっとね
って感じですけど、
和やかになってきましたね。
よろしくお願いします。はい、すみません、グスラジの紹介をさせていただきますね。はい、はい、グスラジは、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみっていうのがね、健康の象徴ということで、あなたの体むくんでいませんか。グスラジでは心と体のプロ、メインパーソナリティの2人がここ沖縄から健康に関するさまざまな話題を、時にはゲストを迎えて、本日は、化粧由美子先生を迎えてお話しします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。はい、で自己紹介をしたいと思います。店長こと玉城潤です。よろしくお願いします。僕はですね、沖縄県民全員が健康になったらどうなるんだろうなって妄想しながら実践している理学療法士です。今は保険を使わず、実費でのリハビリなどの事業をメインとして行っております。はい、シューピー自己紹介お願いします。
はい、シューピーはですね、病院勤務している理学療法士です。で、主に、外来で通院されている患者様を対応されていやしているんですけども、あとそれ以外にですね、沖縄県内の理学療法士の、まあ、同じように理学療法士をやっている方に対して、いろんな知識とか還元できるようなサポートをするために協会での活動をしたりとか、あとはもともとリハビリの学校を通ったんですけども、そちらの学生にも何か還元できる、取り組みとかできるように、その活動も行っております。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。本日は、泉崎ファミリー歯科、化粧由美子先生を迎えて1時間、よろしくお願いします。
お願いします。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど、味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前、厚生ビル2階、フルーツショップ。電話番号 090-3796-5050。 ミナクル55と覚えてね。耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジというわけで、本日は、泉崎ファミリー歯科院長の化粧由美子先生に、来店いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速ですけども、まあ、先週にわたって、2週にわたって来ていただいておりますけども、早速泉崎ファミリー歯科はどこにありますか。
あ、泉崎ファミリー歯科は、はい、泉崎流房が以前あった、はい、場所からこの小倉に降りていく坂道の途中で、はい、ちょうどヌージボンボンっていうカレー屋さんの斜め向かいに、
斜め向かいに、
はい、ハーバービュー側です。
ハーバービュー側というわけで皆さん行ってくださいで僕はですね来週予約しておりますのであ
、そうなんです、ね、
そうなんですよ。この間ヌージボンボン行きながら、うん、予約しようと思って電話したんですけど、うん、あ、電話じゃない、ホームページでね、あの、予約が、初心予約が、はい、インターネットでできるんですよ。
あ、はい、あ、いいですね。
そうで、そして でその後電話かかってき、うん、電話かけていただいて、はい、で予約調整するシステムが合ってます、
はい、そうです。あの、はい、病院ナビっていう、 こうあのタウンページみたいな感じで、こういろんな医療機関がこう、うん、あの集まっているサイトがあるんですけど、はい、そこ経由でこう、うん、初心の予約が取れる、
あ、取れるんですね、はい、そういうシステムなんですね、はい、そう、それで予約取ったんですね、はい、便利ですね。そう、ヌージボンボンで、そう、泉崎ファミリーしかも写真を撮りながら予約しっていうのをしたんですけどあの、そうそう、大人気すぎてね、2週間3週間待ちだったので、早めにね、皆さん予約してもらえるといいかなと思いますけども、ね、先週ね、いろいろ、由美子先生にお話聞いてですね、まあ、由美子先生が、経歴とかね、今やってることとか、はい、虫歯のこととか、歯周病のこととか、はい、あとは口腔外科のね、3本柱、
うん、ありましたね、
はい、がん、はい、口唇口蓋裂、はい、最後何ですか、シュウペイ、
骨折、
はい、というわけで3本柱をやってきて、ね、普通の歯科医師では経験しないようなことも、うん、まあ、口腔外科として、うん、口腔外科医として勤務してたから、まあ、うん、なんで芸能マンだったりヒートマンだったり、うん、すごい遠いところからも、うん、この歯医者がいっぱいいる中、うんうん、紹介されたりセカンドオピニオンで来るような、うん、もう会員1ヶ月半ぐらい、はい、の中でもう大活躍の由美子先生ですけども、
はい、ありがたいです。
またね、グロービスっていう経営大学院も行ったりとか、
はいはい、行ってるんですよね。すごいですよね、本当に、
ね、すごいですよね。
何足わらじを履くんだって思って
で、実は三児の母、
そうですね、
もうわらじがいっぱいありすぎてですね、
わらじがね、もう、そう、履けないです
よ、はい、で、あの、このラジオ始まる前にですね、はい、その由美子先生、はい、なんで歯科医師になったんですかっていうのとかですね、お話ちょっと聞きたいんですけど、はい、聞いたんですけどこう、はい、衝撃、あ、っていうのがあってですね、ちょっともう一回、はい、あのラジオで改めて聞きたいんですけど、はい、歯科医師、はい、今、開業されて会員されてご活躍されてますけど、最初なんで歯科医師になろうと思ったんですか、きっかけ。
私はあの父親が病院を営んでまして、
はい、
で、あの、個人病院だったんですけど、はい、こう入院患者さんもいて、
はい、
あの、すごく父親が365日休みなしで地域の皆様のために本当に、ね、あの、すごく頑張ってくれていて、はい、あと、こう地域密着型だったんで、はい、友達 の、 あのお父さんとか友達も行ったよみたいな、こう、
はい、
あの、由美子のお父さんすごいねっていつも言われるのがとってもなんか誇らしかったんですよ。なんで本当にこう誰かのためになってるっていうのがすごく目に見えて分かる仕事だなと思って、こう町のお医者さんって
すごいですね、はい、個人病院ってことはお父様が一人で院長をやってる病院の中で入院患者さんがいらっしゃる、はいはいはい、それもうすごい、でも入院って方も24時間いますもんね、はい、いらっしゃいますもんね。それを一人で、
はい、
そりゃね、
もう家と病院がくっついていたので、
あ、そうなんですね。
私もこうよくこうナースステーションでこう、放課後とかナースステーションにいて看護師さんに可愛がってもらうみたいな感じだった、はい、病院が身近だったんですよ。
そうですね、はい、もう病院家ですもんね。
そうです
よ
ね、
あ、はい、じゃあもうその歯科医師というかその、うん、医療の中で自然と過ごして、
はい、はい、何か医療従事者になりたいなと思っていました。それで、まあ、あの、いろいろ診療を決めていた時に、
はい、
あの、まあ、医師はすごくやっぱ大変そうだなっていうのが、
はい、
あの、ありまして、はい、例えば浪人何浪かしないと多分受からないだろうなとか、
そうそう、ね、
だったし、うん、かといって自分に向いてるのは何だろうとか思っていた時に、このあ、おばさんって歯科医がいたんですよ。
あ、はい、
で、子供3人いて、うんうん、あの、 子供さんにいながらもこう病院会議をしてやっていて、あ、女性だったらこう歯科医師だったらこう家庭と開業と両立できるのかもしれないと思ってですね、
あ、それで先見据えてですね、はいはい、
でいいかもと思ってですね、はい、で歯科医を受けて受かって、はい、
そうなんですね、はい、もうじゃあ今こうご活躍っていうのも、はい、なんだ幼少期というか、はい、もうすごいこう流れがも
う、ね、ロールモデルというか
があったんですね、はいはい、でそのなんかもう、そのね経営大学院、はい、グロービス経営大学院も行ったりとか、はい、もう、はい、いつ寝てるんですかっていうか、いつご飯食べてるんですかっていうぐらい。
ご飯はね食べてないですね。
あ、食べてない。食べてないんだ。
お昼休みとか、もう全然食べれなくて、なんか事務仕事とかが全然終わらなくて。
やっぱ予想通りなんです。はい、食べてない。
食べてないです。もう食べてなさすぎて旦那がウィダインゼリーをこう。いっぱい病院にこう差し入れて
大丈夫ですか、
痛いゼリーしか飲んでない、
そうなんですね
全然
大丈夫ですよ本当に、
歯科医なのにあんま歯使ってない、
そうそうやばいですよ本当に、あ、
いやでもそれだけお忙しい、
はいはい、もう少し落ち着いたらね、うん、いいかなと思
って、あ、そうなんですね、はい、そのお忙しい由美子先生ですけど、はい、その幼少期ってそのお忙しいのを普通にまあお父さんとかお母さんに見てたですから、
はい
はい、お母さんもなんかそういう、
そうですね、私の母もすごくバリバリのキャリアウーマンで、うん、あの小さな時からもうすごくこの父親よりも、もう忙しいぐらい、あ、
ちょっと待って、まあ、そもそも、お父様が、入院施設のある院長、うん、もう24時間365日忙しいと思っているお父さんよりも忙しいお母さん
それよりも忙しいんだ、
そうですね、はい、それまあ、先週もね由美子先生がまあ今もお昼ご飯食べない食べれないっていう話しましたけど、忙しい中っていうのはもう幼少期から当たり前、なんかそのご両親がそれだけねやってる中を見てたら、まあ今の由美子先生の活躍は普通なのかな、
そうそうそう、息子のちょっとダラダラはしてられないなんじゃないですけど、はい、
なんですね、そうですね、
そうですね、
いや本当にあの歯科医師になるだけでも大変で、うん、グロビスに行くのも大変で、3時の歯になるのも大変で、全部大変なことを積み重ねてる、
でもその環境にいたからもう当たり前のようにやってるんですね、
うん、
すごいですね、
すごいですね、で、はい、何人兄弟、
あ、3人兄弟で、あ、
ってことはもう、はい、お母さん、あ、お母さんじゃない、お姉さんと
弟
、はい、あ、真ん中、はい、お父さんがいて、で3人兄弟ってことはまあ、はい、由美子先生との3時、お子様3人と一緒ですもんね、
そうです、で
も全部ロールモデル、
はい、そうなんですなんか母が3人産んでたから産めるかな
確かにね、そんだけ忙しい中でどうにかしてたんですもんね、いやなんかいろいろ解決
なんか3人産みたかった
んで今、はい、何歳と何歳と何歳でしたっけ、
6歳4歳1歳で、はい、6歳と4歳が年子なので、
年子、
はい、
その時って6年前と5年前ぐらい、はい、4年前ぐらいは何してた時ですか、
はですね、最初は口腔外科に行って、はい、でもやっぱりすごい夜とかも呼び出しとかがあったり入院とかもあったので、うんうん、はい、やっぱり産後はちょっと子供がいて口腔外科は難しいかなって思って、うんうん、はい、ちょうど妊娠をきっかけに、まあ、出産の時に退職して、
はい、
産後すぐに福里歯科っていうこの開業医に勤めました、う
ん、あ、で、まあ、その忙しい中でもお子さん出産しながらもうまくやっ、
う
ん、
あ、そうですね、
ですね、はい、いやすごい、いやすごいってばっかり言ってるのでちょっとリアクションとして間違ってますけども、まあ、今後また、いろいろね、はい、お話聞きたいと思います、はい、今 Facebook の、ライブ配信しておりますので、はい、もし、見てる方がいたらコメントとよろしくお願いします、あとはですね、このグスラジ、YouTube での配信とポッドキャストの配信もしております、はい、でリスラジっていうアプリでも聞けます、はい、っていういろんなのやってますけども、あとFacebook ページですね、耳ぐすいラジオの Facebook ページと、Twitter で配信なり、うん、ライブ配信してますのでよろしければ見てください、うん、本日収録なので、うん、Facebook ライブで、やっております、はい、よかったら、ね、まあ、その後も、出てますので、うん、ライブ配信終わった後も動画見れますのでよかったら見てください、うん、で YouTube が一番ね見やすいので、
見やすいですね、はい、顔がはっきり映ってます、
はい、でラジオがね、ラジオ何も聞きたいという方は毎週月曜日の 15時、78.0 メガヘルツに合わせてもらって、はい、那覇だったらねほとんど聞けるはずです。ます、ね、うん、もしかしたらちょっと違うところも聞けるかもしれないぐらい電波がいいので、うん、よかったら聞いてみてください。よろしくお願いします。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオグースラジ。本日は、泉崎ファミリー歯科、院長の八代由美子先生に、来店していただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっとすいません、スポンサーの、スポンサーの、チュンチュンドウィズヤブサチ様からですね、はい、センベロプレゼントということで、チュンチュンドウィズヤブサチは、うん、メカル庁舎の中にあるんですけど、はいはい、センベロをやってるそうなんです、うん、ランチでねカレーとかで有名なんですけど、はいはい、薬膳根菜カレーか。
あー美味しそうですね。
家近いんでよく食べるんですけど、おあの持ち帰りでね、うん、食べて家で一人食べてるんですけど、まあいいや
で、ね、ファンです ね、 ね、
そうですね、近いからね。で、センベロもやってるそうなんですね。うーん、健康的なセンベロになるなって思うんですけど多分ねカレーとかなのかな。というわけで、センベロの無料券を、ね、欲しいっていう方は、うん、コメントとかフェイスブックのコメント、もしくは、耳薬ラジオの最近ホームページを僕は作ったので、うん、そこに問い合わせを、欄があるので、そこに欲しいっていうのとか、まあ、今日由美子先生に来ていただいてるので、はい、歯のこととかね聞きながら、うん、そのタイトルとかどっかに、うん、センベロ欲しいって書いてもらえれば、うん、その応募っていう形にしますので、うん、コメントいただけると幸いです、はいはい、よろしくお願いします。というわけでですね、由美子先生に引き続きいろいろ聞きたいなと思ってるんですけども、うん、歯科医ってなんか、まあ、なんだ、お医者さんってこのなんだろう、医者っていう部分と歯医者ってこう別じゃないですか、はいはい、歯科医にもなんか、まあ、口腔外科とか歯科ってあるんで、はい、なんか専門とかってあるんですか。
あ、そうです、歯科には大きく分けて専門がいくつかありまして。
あ、いくつかある。
はい、
そんなに、
はい、例えばこの私がいた歯科口腔外科。
歯科口腔外科、
はい、はい、まあ、先ほど言った癌だったり、うん、口蓋裂、はい、また口が割れてたりとか、うん、骨折とかを見たりするのが口腔外科なんですけど、はい、とも私がいて麻酔科っていうところ、
麻酔科、
歯科麻酔科っていうところもあるんですよ。
歯科麻酔科、
はい、歯科、歯科医でも全身麻酔の麻酔をかけれるんですよ。
あ、ね、あ、そうなんですね、
はい、
これ普通の麻酔科医とは別なんですか。
麻酔科医、あ、そうですね、医科の麻酔科医とはまた別に歯科麻酔科医、
ま、っていうのがいるんですね。
イカ麻酔科とシカ麻酔科、
はい、でシカ麻酔科の認定もありますし、うん、はい、歯学部の大学病院とかだとこの、はい、歯科の口外科とかのこの全身麻酔の手術とかはもうシカ麻酔科の先生がもうかけるんですよ。全身麻酔ですね。
あ、そうなんですね。そういうふうに分かれてるんですね、
はい、専門医っていらっしゃるんですね、うん、
はい、 なので私も麻酔科、その流大の航空、流大の医学部の方の麻酔科でも研修しさせていただきましたし、はい、東京歯科の麻酔科にもちょっと行ったので、もうそうですね、全身麻酔を結構かけました。
あ、そうなんですね、
はい、先生自体も麻酔をかけて、
はい、はい、相関って言ったの、
はい、相関、はい、
相関したり、
ドラマで見ますね、
はい、あ、そうそうそう、相関したり、はい、緊急薬品を使ったり、
あー、ひみこ先生何でもできるんです
すごいですね、幅広いです。
今言ったあの専門あるんですかって言ったの、はい、全部できるね。でしたよね、今ね、
これ全部回ってるってことですね。
航空機科、はい、歯科も麻酔科歯科もで一般歯科って言うんですか。
あ、一般歯科、そうですね、一般歯科、はい、
全部でき、そりゃ患者さん来ますよね。え、全部できるんですか。
あとですね、いろいろもっと分かれてます、はい、例えば矯正だったり、 あとはあの噛み合わせ科みたいなのもいるんですよ。
噛み合わせ科、
その補鉄専門医って言うんですけど、
補鉄
って言うんですよ、この、
鉄って
あの補鉄、ちょっと難しい字ですよね、かぶせたりすることを補鉄って言うんですけど、はい、それの専門医だとか歯周病の専門医だとか、はい、すごくいっぱい細かく分かれてるんですよ。
あ、そんなにいっぱい歯科医の中でもあるんですね、
はい、あそこって歯医者さんだから、うん、そういうのこういうの得意でしょ、はい、掲げてるってことですよね、
う
ん
う
ん、
そうです。
あ、そう
なんだ。沖縄は割と全部一般のオールラウンダーっていうか何でもできないといけないんですけど、東京とかだと私はもう根っこの治療が得意ですみたいな、
あ、もう赤川さん公表する
それ、うん、そうそう、根っこの治療専門医とか先生専門医とか、そういうふうになんか細分化されてて、アメリカとかもなんかこの治療だけをこの専門医がやってと、猫の治療だけこの先生がやって、上のかぶせる治療は別の専門医にみたいな、すごく分かれてたり
そうそうそう
っていうのが、はい、あの、まあ、究極の、
うんうん、究極の 分業というか、
分業ですね、う
ん、あ、でも、まあ、でもその中のすごい主要なところを由美子先生できるってことですもんね、
まあ、
何かあっても、
ね、そうですね、
麻酔もできるし、はいはい、航空外科で働いてたから、はい、そのがんとか
ね
見れるし、
いろいろ見逃しちゃいけないことは分かっている
んです。あ、そうですね、はい、なんか普通の歯医者さんだと、うん、口腔がんっていうんですか、はいはい、もうあまり見ない、
うん、そうなんですよ。基本的にはあの生きてると自分が普通の一般の歯医者でこう、うん、見ていたら、意外とあの一生で 1,2 回ぐらいしか初発で見なかったりすると思うんですね。
そんなに歯医者さんをずっとやってても見ない、
はい、それぐらい確率的には少ないんですよ、
はい、
でもあの割とすごい龍大とかにいてても毎日毎日いっぱい見て、
は
い、
そうですよね。
でこう大きくなる前のがんとかもたくさん見たので、はい、あ、これはそうかもしれないなみたいな、ね、見る目が養われたっていうのがよかった。
あ、じゃあなんだ、口内炎じゃないですけど、
そうなんです、うん、あの口内炎だと思っててあのその何ヶ月か一般の歯医者でこう軟膏だけ塗られてたりとかして、実はがんで進んでて転移しちゃったみたいなのも結構見たんですよ、
あ、そういうのもありえるんですね、
はいはい、
これ目で見て分かるぐらい違うんですか、
ね、知らない人はちょっと分かんなく、
分かんないよ、
その診断がちゃんとできてない人はちょっと引っ張ってたりとか、自分の病院でしばらく見すぎちゃってもう転移してたとかっていうのはあるんですよ。それでこう亡くなった患者さんとかも見たので、やっぱりそれはあの声を上げていきたいなと、この自分がこう歯医者仲間といる時でもやっぱりこういうものっていうのあるんだよとかいう風に、やっぱり国技館にいなかった先生とかよく分かってないので、昨日伝えるようにはしてます。
あ、そうなんですね。じゃあ、まあ、そう口内炎なのに長く続くとか、はい、なんか大きくなるっていうか、はい、何かあ
治ってない、
ちょっと治ってないなみたいな、
そうそう、1ヶ月ぐらい治ってなくて、で、あのその歯科医の先生があんまりちゃんと見てなかったりしたら、はい、その歯医者の先生に、見てもらった方がいいかもしれないですね。
そうなんですね。
ただ闇雲にね。
あ、もしたら泉崎ファミリー歯科に行って、は
い、
まあ、ちょっとあの、ね、大人気なんでちょっと早めに予約しないといけないですけど、見てもらってとかね、した方がいいんですね。そうか、そうですね、見ないんですね、
はい、こうそれぐらい少ないんですよ。
見なくて分かんないです
よね。医科の先生とかも結構あんまり見てないので、もうこの総合病院に行った時もその何か口内炎できてますって言って往診に行ったんですけど、はい、めっちゃ噛んで、大きくなる前にこんなに大きくなる前に言ってよみたいなとか、それぐらいでみんな見てないから分かんないみたいですね。
ああそんなに見落とされる、はい、かもしれないですね。そういう意味でもあれですね、はい、なんかその定期的に歯を見てもらうっていう、うん、まあ、口の中を見てもらうっていうのは、うん、あのなんだ命かかるぐらいのこともあり得るってことですね、
うん、そうですね、
そうなんですね、はい、シューピーなんか口内炎とかできたりしますか、
う
ん、
自分あでもそうですね、口内炎もあるしよく自分、うん、なんか唇とか噛んじゃうんですよ、
う
ん、噛んじゃって、うん、なんかそこがずっとなんか可能してるわけじゃないけど、
うん、
だ治りが悪いので、
うん、
だからそこからなんか 1,2 週間ちょっと我慢しながら、うん、過ごしたりとかで、なんかこれってわかんないですけど噛み合わせも悪いのかなとか、うん、いろいろ、うん、口の環境も悪いからこれ可能しちゃうのかなっていろいろ考えちゃうんですけど、分かんなくて
自分も噛んで、うん、なんだ口内炎ってなるんですけどすぐ治るんですよ僕、
うんうんうん、
すぐ治るんです
よ、長引くんですよ。
なんか口内環境とかも影響するんですこともあるんですか、
は
い、
この全身状態が落ちてる時とかっていうのは口内炎多発したりとかもするんですけど、はい、まあ、そういうこのずっと同じところ噛んだんだとかっていうのは噛み合わせが悪かったりするかもしれないし、そういう慢性刺激みたいなのは確かにこのがんのリスクにもなったりするので、マウスピースとかを勧めたりすることもあります。それで一つだけ尖ってる歯があったらその歯をちょっと削って丸したりとか、あの刺激をなくしたりとかですね。
ちょっと早急に予約を、
う
ん、
そうですね今ちょっとヒヤッとしましたそうなんだ。
あ、ですね、コメント、メッセージをいただいてますので、読
ま
させていただきますね。ラジオネームココナッツさん、うん、玉潤シューピーこんにちは。
はい、こんにちは。
あの、うん、あれですね、
ん
あのこうですね玉潤シューピーこんにちはですね、まあ、すごい聞いてくれてるのかな、ちょっと今一瞬もうと思った、まあ、いやですね、ありがとうございます。いつも聞いていただいていつもポッドキャスト聞いています。あ、ポッドキャスト聞いていただいてるんですね、うん、あそう、あ、まあいいや、うん、ね今日は歯の話なんですねということで、実際に僕も、歯が痛くなってから、しか歯医者に行かないんですけど、こまめに歯医者って行った方がいいんですかと。でまた家でのセルフケアでどんなことをした方がいいとかありますかと、ってことなんですけど、
うんうんうん、
井上先生、何、まあ、痛くなってから行くよりもなんかこまめに行った方がいいとかあるんですか。
そうですね、痛くなってから行くともうちょっと手遅れになったりすることがあるので、
例えば
虫歯もこのあまり放置してるともう歯が折れたりしたりして抜かないといけなくなっちゃうので、で定期的にですね、いわゆる皆さん4ヶ月から半年に1回ぐらい、
はい、
定期的に見せていただけると、はい、この歯石なんかがねやっぱそれぐらいの間たまるんですよ。
うーん、
歯石は絶対自分では取れないので。
そう、はい、自分で取れないんですか。
取れないです。
なんか削るですよね、機械。
そう、超音波でちょっと歯を傷つけずに歯石だけを取っていきます。
うん、じゃあですね、玉潤の歯石は15年分ということですね、
うん、
ちょっと今、まあ、一瞬に不安になってきました予約しよかったと思ってますけど、うん、あと家でのね、うん、セルフケアどんなことした方がいいですかと、まあ、いろんなのあると思うんですけど、はい、まあ、最低限これはやってくださいみたいなことありますか。
最低限というかなかなか皆さんできないんですけど、フロスって言って歯と歯の間に用紙を通すのがやっぱり皆さんやってない方が多いんですよ。多いんですけど、はい、やっぱり歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは取れないんですね。
う
ん
う
ん、
そうなんですね。今由美子先生の目を見れないんです、うん、僕やってないです、はい、まさに自分のことですね。
でもね、本当にやってない人が多くて、それを伝えるっていうのも大事なことだなと思って、
うん、フロスっていうのは糸でやるやつですか。なんか
やりやすい形でも全然大丈夫なんですけど、そうそう、ピックみたいになってもでもいいですし、本当できるようになったら本当にこうロールで巻いてるやつを買ってもらえるといいんですけど、やっぱりどうしても最初は難しいと思うので、ああいうピック型ので。
あ、うん、あ、そういろいろあるんですね。もうあまりにもやらなすぎて知らないっていう、はい、すいません、初心者丸出しなんです
か。なんか糸だけで打ってるのもあるんですけど、うん、はい、こう U 字型とかこう Y 字型とかでこう糸、いわゆる糸
用字、はい、のイメージが強かったんですか。はい、うん、そういうなんか糸が紐型糸型みたいなのもあるんですね。
あ、そうです、
フロス、うんうん、あ、ちょっとじゃあ
で、この糸型の場合はこう使ったらその違う部分をきれいな新しい面を出してできるんですよ。でもフロス、その糸用紙型のは、まあ、ちゃんと洗わなければ汚れたところでずっと汚れたところそうそうそう、汚れてるやんけみたいなことになる。
そういうことか。
そうそう、
一 変えた方がいいってことですか、
うん、変えたやつ変えるかこう水でちょっと洗うとか
洗ってまたつければ、ね、
そうそうじゃないとなんか汚れたところで汚れたところやってるので
そうです
でも糸型だとこの自分がこうここ通したところだったらくるくる巻いて綺麗なところしてやればいいので経済的というか
そうなんですね、うんうん、じゃあ糸型の方が経済的
でもね糸難しいんですよ
難しいんですね。
ね、だいたいこう おじさんとか教えてもできないって言うから、うん、俺は爪楊枝やとか言うんですけど、うん、
そうなんですね。ちょっとじゃあ、
U字型メリットって何ですか。じゃあこうなんか結局同じとこつけたら汚くなるんです、ね。
そうそうですそうです。でもやりやすいので、
やりやすい
ですね、子供とかでもできる。
ああそういうことなんですね。
はい、のでまあちょっと洗ってもらって、
ね、いいかなと。使いやすいって面でメリット。
はい、うん、ちょっとじゃあ
使いやすいそうですね。うん。
今度行った時に相談します。
衛生士がたくさんいるので、まあ、みんな親身に相談
です。すぐ相談しよう。
そうか。
ですね、あの泉崎ファミリー歯科のホームページ見させていただいたんですけど、はい、隅々まで見させていただいたんですけど、はい、なんか全身、はい、最初のページぐらいかな、はい、歯と全身の関係をみたいなのが書いてあって、はい、まあ歯、まあ顎とかね、はい、その全身の関係って。はい、非常になんか難しいというかイメージできない方も多くいらっしゃると思うんですけ ど、はい、なんかどんな感じなんですか実際。
例えば私の書き方がちょっとビッグワードすぎたなと思ったんですけどあの例えばですね、うん、あの糖尿病と歯周病ってあの、うん、はい、どっちもどっちでこうどっちも悪くし合う関係なんですね。
え
こう糖尿病がひどい人は歯周病も あるので、まあ、局所に循環が悪いの
でま、はい、
なので、うん、あの糖尿病の方は糖尿病の治療もしつつ口の中の歯周病の治療もするとこうヘモグロビン A1C とかこの血液検査の値とかにも、ね、いい影響を及ぼしたりとか、
うん、でそうなんですか。
その糖尿病学会とかもこう歯周病を治しましょう連携しましょうっていう風に、
そういう風の話なんですね、はい、
それが今糖尿病でしょ。で、はい、血圧高血圧の方とかで飲んでるお薬で歯茎が腫れたりする薬とかもあるんですよ。
あ、
うん、そうそうそう、
腫れる、
あのその副作用で歯茎が腫れたりする薬とかもあるんですね、はい、そういうところがないかだとかいうチェックをしたり、例えば骨粗鬆症、
はい、
骨粗鬆症の人が骨粗鬆症の人で飲んでる薬でいくつか種類があるんですけど、はい、そのうちの一つそのうち の、 あの数種類の薬であの歯を抜くとあのなかなか治りが悪くなったりする、相性が悪かったりするのがあるんですよ、
はい、
でそういうの気づかずにただ抜いてしまうと抜いたところがジュクジュクしてずっと治らないとか あったりするんですね。なのでこういろんな年齢をいくと持病を持っている方は注意しないといけない、
うんうん、ただ抜いていけばいいんじゃないんですね、うんうん、そういうなんか、いろいろ持ってたりすると変わってくる、
はい、そうそうそう、そうするとあの対応をその都度変えていかないといけないんです、
うん、ああ、うん、そうなんですね。そっか、さっき糖尿病の話で局所循環って、はい、まあその血の流れですよね、はい、で歯ぐきにも血の流れの影響が大きいってことなんですね、
はい、
歯ぐきの血の流れが悪いと歯周病になりやすいとかがあるんですか。
そうですね、この循環が悪いとこの、うん、菌がちょっと溜まりやすくて、
溜まりやすいですね、はいはい、
歯周ポケットが深くなって、はあ、まあ、うん、歯周病菌がたまりやすい。で歯周病菌は過去あの心臓とかにも飛んで炎症を及ぼすっていうふうに言われている、
炎症の、
はい、全身ですね、はいはい、ちなみにすみません、歯周ポケットっていうのはどこにあるんですか。
歯周ポケットってすみません、はい、あの歯と歯茎の間 の、はい、あの深さのことです。
歯と歯茎の間、はい、今、うん、下の歯を持っていただいてますけど、はい、
こういうふうに、うん、歯があってで、はい、骨があるんですけど、はい、本当はここにブヨブヨの歯茎があるんですね、
はい、
で歯茎の深さを測るんですよ。
うん、
お
深さ、
はい、はい、でこれが2ミリとか3ミリぐらいが正常なんですけど、はい、歯周病っていうのはあの歯周病菌が骨を溶かしてるんですね、
はい、
なので骨がもうなくなってるとズボズボズボってもう10ミリぐらい入っちゃうんですよ。
ああ、
うん、そういう状態なんだ、はい、
それが歯周ポケットで歯周病だとそれが増えていく、
そう増えていくんです。
普通は2ミリから3ミリぐらいだけど、はい、10ミリぐらい、
はい、
なんかすごい玉順その可能性が高いんじゃないかっていうのちょっと自分の歯をちょっと思い出すとちょっと早く受診したいなって思ってますけど、はい、あ、そういうのが、あるんですね、歯周病
とポケットでこうチェックする方がある
で、歯科医院では、うん、ちょっと メモリのついた針をちょっと歯茎の中に入れてチクチクチクチクする
専用のメモリがあるんですか、
はい、あります。な今何ミリとかって測るような、でこれで毎回こう定期的に歯周病が進んでないかなっていうのを歯周ポケットを測ることで測定してるんですね。
へえ、そういうのもあるんだ、ね、
ちょっと ね、はい、来週あのやったら報告します。
聞きたい
です。ラジオで報告します。あ、そうなんだ、はい、刺繍ポケット、まあ、いろいろね、うん、なんかよくなんかあの CM とか刺繍ポケットとかなんか聞いたりするんですけど、うん、実際どこのポケットなのかっていうのはね、
うんうん、あ、そうなんですね、
はい、うん、あ、そうなんですね。ちょっとまあまあね、いろいろありますけど、はい、もうコメントもう一個来てるのでいいですか。
はい、はいはい、
まあ、センベロ欲しいですということでこの方もセンベロなんですけど、はい、ラジオネーム、うん、水が一番うまい、
ま
あ、そうです ね同意というわけで今日はちょっとこの、水が一番うまいさんもですね、はい、ちょっと面白いスタートですね、うん、今日はシューピー登場かっていうわけでシューピー基本的に上から上から目線ですね、シューピー登場かってことですね、メンズデーですね、タマジュンとシューピーですね、
はいはい、
この方男性かな、僕は寝てるときに歯ぎしりね、うん、してるらしいんですけど、歯ぎしりってなんで出るんですか。歯ぎしりぐりぐりぐりですね。
あ、はいはい、
歯ぎしりってなんかいろんな要因がある。
そうですね、
ですよね、
うん、歯ぎしり、まあ、なんて出るか、でも日常的にこう食いしばってる、
うん、
こう癖になってる方とかがいるので、
うん、
もう日中とかはもう気がついたら話しなさいよとか、
うん、
食いしばってる時間をパッて話すように意識改革をさせる、うん、指導するんですけど、うん、やっぱ寝てる時はどうしても難しいので、うん、マウスピースなんかを、
あ、やっぱ、はい、マウスピースを保護する
っていう、はい、そうですね、結構歯ぎしりが強い方とかすぐ穴開くんですよ。でそれしないとやっぱ歯がすり減っちゃうんですよ。歯の頭、この頭も真っ平らにすり減っちゃったり、
はいはい、
それだけじゃなくてこの辺りの骨、この境目の骨とかもダメージを受けてちょっと下がって歯茎が下がっちゃうんですよ、
はいはい、歯茎が下がる、
はい、そうなると歯の根元がちょっと見えて
しまう、出てくる、
はいはいはい、
で歯の根元って染みやすいんですよ。
あ、
はい、四角過敏って言われて染みやすい、
なるほど、
はい、僕です染みます、
全部当
たったんですよ、はい、冷たいやつですよね、四角過敏って、うん、
それが原因、これって歯茎が、はい、守ってくれてないからそうなりやすい。
あのこの噛み合わせがちょっと歯ぎしりとかすると、うん、あのこの、横揺れとかでこの、まあ、テコの原理、力の原理でこの境目のあたりがこう揺らされるので、このあたりの骨がなくなっていくんですよ、
は
い
は
い、
あ、
骨がなくなってくると、まあ、骨がないので歯茎も一緒に下がってきて、
うんうん、
そうすると歯の頭ってここあのツルツルした綺麗な歯なんですけど、うん、歯の根っこのところってちょっとザラザラして、うん、ちょっと黄色っぽいんですね、
はい、
あの食べるとこの先っちょの方がツルツルしてる、
そうそうそうそう、
エナメル質と言えますよね、
そうそう、エナメル質、
ツルツルしてて、
この根元の方は造形質とかセメント質って言うんですけど、そここは見えちゃうんですよ、黄色いやつ、でそこは柔らかいんですよ、エナメル質の硬さのもう何分の1ぐらいしかないので、歯ブラシとかでもこう、うん、磨かれてちょっとへこんじゃったりするんですよ。染みるし虫歯になりやすいし、でそういうこのやっぱ歯って消耗品なので、うん、もう年この30代の口元とあと50、60の人の口元全然違うんですよ、
うん、
やっぱもう何年もお口の中で頑張ってんで、もう歯は真っ平らにすり減り、歯茎はもう全部下がって、
うん、
でも根元はもうくびれてなくなってるんですよ、そんな感じなんですね。
歯消耗品って初めて聞きました。
消耗品なので、やっぱ守るためにもマウスピースみたいにするのもいいですし、日中を食いしばってる癖があるって自覚してたらパッて話すとか、
うん、
そういうあのことはされた方がいいかな。
そうなんですね。じゃあこの、水が一番うまいさんはですね、うん、とりあえずもし日中ね、
うんうん、
歯と歯がくっついてたら話すっていうのをしてみてくださいということで、
とね、夜間もやってそうな、うん、この歯科医に相談して、うん、本当に食いしばりをしてそうな口元だったら、うん、はい、マウスピース作ってもらった方がいいかもしれな い。
ちなみに泉崎ファミリー歯科でも作れますか、
はい、あ、作れます。
というわけ
でみんな保険で作れるので、
うん、そん
な辛くないです。
そうなんですね。じゃあそういうのが、はい、症状としてあったら、
はい、
ぜひ泉崎
ファミリー歯科、歯は消耗品なので、
消耗品
ですね、
消耗品、はい、そうですよね、うん、 次出てこないですもんね。
出てこないです。もう大人の歯はも
う、そうですね、
待機してないので。
ちょっと一回消耗したらなんかこれは戻せないということですね。
そうです、そうですね、一回骨がなくなると回復させるのちょっと難しい、
難しいということですよね、うん、
よかった予約して終始あのこのよかったっていうなるあの不安が出てよかったっていうのを繰り返してる感じですけど、あ、そうそう、でね、電車の関係性ということでいろいろ糖尿病とか、いろいろ関係しますよってことなんですけど、その痛みのね、痛みの少ない治療という取り組みのこと、電動注射器っていう、はい、僕初めて聞いたんですけど、
電動注射器、
ですね、電動注射器のイメージはあの完全にこうバンバンバンみたいな、
やばいやつじゃないです
か、ドンドンみたいなイメージだったんですけど、
ただゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり、麻酔液をあのちょっと速度をあの制御してくれて、ゆっくりゆっくり入れるような注射器なんですけど、まあ、麻酔って痛くなくするテクニックがいろいろあって、まあ、ゆっくり入れるってことですね、この注射、何でもこう圧をかけてバーンって入れると痛いので、ちょっと温めた注射液をゆっくりゆっくりゆっくり入れると痛くないんです。
あ、そう、電動の部分はこの刺す瞬間のドーンじゃなくて、刺した後のこの液の注入、
麻酔液注入速度が
注入速度を電動、
あ、電動ってそういうことですね、
よかった、
うん、あ、でもうちがやってるなんですよ。でもまあいろんなのもあるね、あるんですけど、
はい、バンバンバンっていうのじゃないっていう、
ではない
で、ま
あ、いずめ酒ファミリーしかではなるべく痛くないようにこういろいろ工夫して、うん、この麻酔の注射を打つ前は、はい、あの塗り薬の麻酔薬でちょっと歯茎をしびれさせてから、
うん、はい、
さらにちょっとだけチクって1秒だけ打って、その時ってもうまたしびれるので、
うん、はい、
最初の1秒だけ頑張ってもらえば、その後はゆっくり1分ぐらいかけてまたやるんですよ。だから2回ぐらいに分けて注射していくんですよ、うんうん、
あ、
そうすると全然なんか3歳の子供でも全然できる。
あ、そうなんですね、
お子さんも安心です、
ね、うん、そうです、子供の治療もすごい多いので。
そうですよね、なんか、はい、15年前の玉順の歯医者の記憶はですね、
う
んうん、あの小さい子がみんな泣いてるみたいな、
うん、そう、それが強いんですよ、歯医者って、
ギャーギャーギャーこう、うん、悲鳴が聞こえて、うん、いやだーみたいなのが聞こえるのが歯医者のイメージだったんですけど、うんうん、3歳とかその小さい子でも大丈夫なくらい、あの、まあ、人によるかもしれないですけど、うんうん、そんだけ痛みが、テクニックが
テクニックがあるんです、やっぱ泣かせたらもう治療にならないので。
そうです
よね、はい、
もう最初の1秒だけなんとか気をそらしてチクってだけ終わったらもうその後はもう痛くないようになるから、
じゃあもうそこ入りもちょっと工夫されてる
んですね、技術大事なんですね、
そうです、
そっか、いつも自分歯医者で寝た記憶しかなくてですね、
そうか、
そうか、やっぱ大事なんですね、
痛くさせないテクニックみたいなのは、
あ、そう、いや、ちょっと来週もう楽しみです、はい、
もう注射する前提
だ、
歯周病だなと思って
感想を聞きたいです
。というわけでまたね、はい、引き続き、はい、月曜由美子先生に話聞きたいと思います、
はい、南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
はい、この辺でですね、ぐすらじでいつもお世話になっているスポンサーの、ご紹介をしたいと思います。まずはですね、沖縄肩麻痺専門さんのティーグスイのご紹介です。あなたの周りで脳卒中の後遺症に悩まれている方はいませんか。ティーグスイでは肩麻痺を専門に浦添市牧耳などにサロンを構えて施術を行っております。 サロンまで来られない方は訪問での施術も行っていますので、まずはティーグスイ沖縄で検索してください。続いて沖縄健康追求ラボのご紹介です。沖縄健康追求ラボでは Facebook 非公開グループで健康関連情報の発信やセミナー、ライブ配信やヨガなどを行っています。耳薬ラジオもこのラボ内での企画から生まれた番組。ぜひあなたも一緒に健康寿命を伸ばしましょう。詳しくは沖縄健康追求ラボで検索してください。続いて温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズのご紹介です。大丈夫ですかね。
そうです
ね。
はい、耳から取れるむくみ取り耳ぐすラジオぐすラジというわけで、本日は泉崎ファミリー歯科の院長をされております化粧由美子先生に、来ていただいてます。
こんにちは。
ありがとうございます、はい、なんだかんだですね、もう残り10分を10分ぐらい
10分ぐらい
聞きたいことがありすぎてですね今日ね、先週にわたって2時間弱×2だったんですけど、まあはって分かんないことが、まあ、自分が歯医者行かなすぎてですね、分かんないことがありすぎて、いっぱい聞きたいことがあるんですけど、ですね、この歯のトラブルで、なんかこう、世の中でいろいろ、まあ、今啓蒙いっぱいされてるのかもしれないですけど、自分なんかはそのなんだっけ、デンタルフェアとか全く知らなかったぐらいの人間なんですけど、よく歯のトラブルで間違ってることとか、こういうケアしてると良くないよとか、なんかそういうのってありますか。こう患者さんでこんなことしてたけど、よくな、これは良くないよみたいな。
そうですね、結構サイズの合ってない歯間ブラシとかをグイグイすると、逆にこう歯茎が余計広がったりだとか、なのでサイズはちょっと
重要、サイズ、はい、サイズあるんですか、
はい、とか爪楊枝とかガシガシやるよりは、はい、サイズの合った SML とか XS とか、はい、すごいサイズがあるんですよ。サイズ、はい、
あ、フロ、さっき言ったフロス、
フロスではなくて歯間ブラシ、でこの年齢がいった方、はい、この40、50ぐらい、40、50になってくると歯茎が痩せてきて、フロスというより歯間ブラシが歯と歯の間に入るんですよ、
はい、
そういう方にはもうサイズの合ったものをやられた方がいいです。
歯間ブラシとフロスって違うんですね。
あ、違います、歯間ブラシは糸で、
自分さっきイメージした
の、フロスは糸で、歯間ブラシっていうのはこの間とかに入れるブラシですね。こういった歯と歯の、
また違うんですね。
先っぽにワイヤー
みたいにいっぱいついてるやつ、
こう毛虫みたいなやつ、あれは歯間ブラシ、
そう、あれは年齢がいった方とかってすごくここがや、大きくなってくるんですよ、隙間が、はいはいはい、ここを通してあげるを、なんかこう自分のサイズに合ってないものをすると、ここの間の広がりが大きくなったり、歯茎が余計下がっちゃったりするんですよ。
そうなんですね。
なので一度プロの歯科衛生士に相談されてからがいいかな、
はい、サイズが大事ですね、
はい、あとは起こりそうなトラブル、あとこう歯がないままそのままにしてる人とか結構多いんですけど、
歯が抜けて
抜けてそのままにしてる方が非常に多いんですけど、はい、抜けて他の歯で噛めるからいいわっていう感じなんですけどでも歯ってこうなくなってくると上の歯が伸びてきたり隣の歯が倒れたりするんですよ。
ないところに、
伸びるんですか。
そうなんです、
伸びるってあるんですか、
はい、上の歯がどんどん落ちてくるんですよ。例えば下の歯が抜けて噛んでなかったりすると上の歯が落ちてくるんですね。
落ちてきて伸びてるの。
そうそうそうそう、そうなるとこう何かその後で入れ歯だったり何か入れようとした時に伸びてきたところが邪魔でちょっと切ったりしないといけなくなったり、
そういうことですね。
入れ歯とかも入らなくなったりするので、
上と下の歯が普段はこう、なんだ、上下であるからいいけど、
そうそう、噛んでるからストップしてるけど、うん、どっちかがない部分があると崩れてくるんです、
ね、ああ、そうなんですね。
非常に多いですよ。
なんかそうですね、僕入院、はい、前に理学士として病院働いてる時に、はい、よくおじいちゃんおばあちゃんとかで、はい、ない方とか当たり前にいて、でむしろなんか最後の残り2本とかで噛んでる人がいて、歯ぐき血出てるみたいな人いましたもんね。
そうそうそうそう
そう、
そういう方とかがだんだん奥歯がないままほっといて前歯だけで噛んでると、前歯が他の上の歯とかに負担かかって、やっぱ、はい、残った歯もどんどんすぐなくなっていっちゃうんですよ。
じゃあちゃんとそれ以外の歯を入れれば、持ちやすくなる、はい、ああ、そうなんですね、ちょっとなんかね、心配、ね、 ちゃんと入れてね。
いや抜けてない。
大丈夫です。
大丈夫
です。
入れて揃ってます。
まだ27歳だから。
だからまだ大丈夫ですね。
さっき の, あの歯間ブラシのあれですけど、うん、自分の母親がですね、はい、よくつまようじをこの前歯の隙間に入れる癖があって、昔からよく見てるなこの癖と思ったら、うん、今6059かなんですけど、前歯が広がってました。
やっぱ広がっていくんですね。
すごい広がってるわと思って、うんうん、そうそうそう、なんかその前歯に入れる癖があって、うんうん、ちょっとなんかよく入れてたら、うん、まあ、そうでしょうね、うんうん、そうなんでしょうね、
歯茎が下がっちゃった。
あ、そうなんだ。
いました、実例が目の前、うん、近くに。
まあ、若いうちは糸ようじでやった方がいいってことです
、ね、そうそう、
糸ようじ、フロス、
フロス、
フロス、
年齢がいったらこう適切な歯間ブラシ、
歯間ブラシ、ラシ、うん、でもサイズ分かんないからやっぱ専門の方に聞いた方がいいですね、
う
ん、
聞いた方がいいです、
うん、だってよく やってるよって思って得るとかね、大きいのやってたら逆にマイナスになってるかもしれない、うん、いやちょっとね、うん、すぐには使うか分かんないですけど、うん、でもその知識を持っとけばね、うん、使えますね、うん、シューピア使えますね、
使えますね。
いやいっぱいね聞いてきましたけども、うん、沖縄の歯の事情って他の県と違ったりしますか。
沖縄ですね、この虫歯率みたいな、うん、虫歯があるこの率、はい、虫歯がある子供だけじゃなく、まあ、年齢がですね47都道府県で最下位なんですよ、はい、もうずっと、
やっぱりこれなんか生活瞬間病とも関係するんですか、
これはですね、このやっぱりなんか経済的な面もあるらしい
です
ね。
あ、
まあ、経済格差みたいなのもやっぱり親のこの経済力っていうのも、この子供にしっかり歯ブラシ歯磨きをしてあげるとか、そういうのとも相関っていうか影響があるっては言われてるんですよ。そもそも 親の世代からずっと虫歯率最下位なので、親も虫歯が多かったみたいなので感染で遺伝してるっていうのも、
感染で遺伝するし、その後のケアもできてないし、
そうですね、
そうですね、じゃあそれも啓蒙というか必要、はい、
でも、ね、沖縄も年々で下がってきてるんですけど、全国的に下がってくるから、
あ、そうか、
必死に下がってくる、なかなか追いつけないねって司会司会でいつも言ってるんです。
では全体としては下がってる、
下がってる、
よくはなってるんですね、
よくはなってる。
ただまあね、うん、全国一緒に変わってたら順位は変わらないけど、ね、はい、まあ、全体として良くなって
る、良くなってる、
良かった、
すごく良くなって
る、ずっと悪いわけじゃないわけ、
良かった、そうですね、うん、まあ、沖縄県の事情も良くなってると、うんうん、いやそうですね。シューピーとか虫歯とかありますか。
自分も、あ、虫歯なりにくくて、
うん、あ、でもすごく綺麗な、
あ、本当ですか、うん、もうでも自分もだから、
うん、褒められて平然としてるのがちょっとイラッとしました
けど、ちょっと照れるとね、何も言い返せないです、う
ん、でもご両親がね小さい頃からケアされてたんだろうなと思って、
でもありがたいことにずっとそのケアの方はね、うんうん、言われてましたので、
うんうん、やっぱ大事ですね、うん、やっぱ言わないと分かんないですね、
分かんないじゃん、
子供をね、うん、磨くことなんて知らないですもんね、うんうんうん、なんかそんなにちゃんと磨いた記憶ないので、よかったです、菌はなくて、
うん、あ、そうね、もうお母さんがすごい忙しかったのと、親が歯医者とかじゃなかったので、はい、もうすっごい虫歯あったんですよ、ちっちゃい頃。
あ、そうなんですね、はい、
でやっぱりこの小さい頃虫歯、銀歯とかってやっぱり銀歯は一生持つんじゃなくて、うん、銀歯の中にこう接着剤で止めていくんですけど、はいはい、接着剤が 7,8 年過ぎたらもう溶けてなくなっちゃうんで、中が虫歯になったりして、一回治療したとかどんどんどんどん治療が大きくなるんですよ。 7,8 年ごとに治療やり替えないといけない、がちっちゃい頃虫歯が多かったから、はい、もう気をつけているんだけど、やっぱり銀歯の下とかっていうのはやっぱり 7,8 年ごとにまたやり替えたりとかして、そのちょっとずつ銀歯が大きくなるんで、
あ、そうなんですね。
なんでやっぱこうちっちゃい時のね、お母さんがずっと仕上げ磨きとかっていうのすごく、うんうんうん、親御さんからのプレゼントだから、もういい親、いや、すごく大切なことだなと思ってうん、うん、でも忙しいお母さんとかにはそんなこと言えないです
けど、うん、できる範囲でね、
そうです、そうです、責めちゃダメです、うん、私も全然できない、う
ん、まあそれだけねお忙しいから、
そうです、
ね、うん、うちのパーソナリティ2人もね、うん、アイとアズアズがね、うん、子供が2人ずつかな、うん、いるのでね、うん、まあその2人もね、まあ、忙しいけどね、うん、まあ、できる、知ってればね、うん、できるときはできますからね、うん、いやというわけですね、すいません、せんべろ抽選ですけどね、せんべろ抽選、まあ、今日2人ココナッツさんと水が一番うまいさんなんですけど、まあ、はい、シューピーだけを下げた、ラジオネーム水が一番うまいさんにせんべろプレゼントをですね、うん、お渡ししたいと思いますので、
個人的に引っかかります
またね、いただいたメールに、はい、返事させていただきますので、はい、水が一番うまいさん、せんべろおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、 というわけでですね、はい、2週にわたった、はい、泉崎ファミリー歯科院長の、化粧由美子先生の、はい、あと30秒ぐらいで終わらないといけないんですけど、はい、最後に由美子先生2時間話した感想を軽く20秒ぐらいで話して
今日は皆さん誠にありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
で私が今日感じたのは、本当に一般の方からの質問って、やっぱこういうことが気になるんだっていうのがすごく勉強になりました、うん、
はい、というわけで、はい、すいませんまとめが急展開ですけどありがとうございます、はい、本日のゲスト2週にわたってありがとうございました、はい、泉崎ファミリー歯科の月曜由美子先生に、はい、来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぐすらじは、店長玉順こと玉城順と、
はい、専属高校のシューピーでお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お願いします。
お願いします。